の御言葉でありますが、第一テサロニケの手紙の中にあります、もちろん十九章ですね。
御霊を受けてはなり
ません。私たち一般的本と言われる流れに属するクリスチャンにとりまして、従来の福音を言われるクリスチャンとの違いは、どういうような点が違う点があるでしょうか。まず、大きな違いはですね、聖霊のバプテスマの捉え方が違います。イエス様を信じたときに、聖霊によってバプテスマされたとされること。イエス様が死んでいますと言ったときに、私たちは自分の内側から言ったわけではありません。聖霊様に、神様に、まあ、イエス・キリスト、神みたいですので、神、イエス・キリスト、聖霊様によって私たちの霊が捉えられて、感動を受けて、その魂が遺言されて、私たちは自分の唇を通して、イエス様すると告白いたします。ですから、私たちはバプテスマというのはですね、私たちが、したのでありますけど、決心したのでありますけれども、聖霊様によって、決心を押し出されたということをですね、意識しなければなりません。ですから、イエス・キリストを信じたときに、聖霊様が私たちのうちにバプライズした、私たちのうちに受入したということは、これは間違いないことです。でも昔はですね、威厳を語る、聖霊のバプテスマという威厳というもの問題がありまして、福音派と対立をしていました。ですから聖霊大聖霊の流れに、属するクリスチャンはですね、最終的にすぐにですね、威厳を語らなあかんというふうにメッセージでもそういうメッセージがされましたし、まあ、いろんなところで、そういうことが進められております。ですから、ペンテコステの、クリスチャンが聖霊のバプテスマを受けて、イエス様を信じて、洗礼を受けたらすぐに、威厳を語るべきだという、語らなければならないという、そういうことを考えておりますね。ですから、威厳を語る人はですね、福音派の教会からですね、何かおかしいものがついたんじゃないだろうか、何かおかしい、宗派ではないだろうか、まあ、ペンテコステと言わず、ヘンテコステと言われてですね、迫害されておったんです。というところがですね、世界の統計を見ますと、世界、日本から出ますと、もうペンテコステとかカリスマ教会というのは、70%、80% のクリスチャンに迫る勢いであります。でも日本の中ではですね、依然として、ペンテコステ派のクリスチャンというのは、家の方のクリスチャンというのはですね、僕本当にわずかの 20% か 30% しかなかったんですね。そしてカトリックの中でも、おとなしいと言われるカトリックの中でも、聖霊刷新運動というのが始められまして、まあ、いろんなところで、中からも聖霊様が働いて、威厳を語るようになったんですね。で、このようにしてですね、世界の潮流に合わせて、日本の教会もどんどん変わってきました。ですから、福音派の教会が、聖霊のバプテスマを威厳を語るようになってですね、ペンテコステの恵みを受けて、カリスマ派と言われるグループに属するようになったんですね。教団は属しているんですけども、カリスマの教会だ。とにかくカリスマというか、言いますか、聖霊に満たされた威厳を語る教会だというふうに。ですから、ペンテコステカリスマの教会が、どんどん日本の中でも広がって、世界の状況にですね、合うようになってきています。で、今日冒頭にありました甲子園ミッションを主催なさいました滝本先生もですね、先輩の先生に導かれ、明智田先生という方に導かれて、その本を読んだらですね、バレエと肩慣れとという本があるんですけども、それを読んだらですね、非常に、知的だといいますか、立派な先生でいらっしゃいました。でも最後の最後まで聖霊の威厳を語ることを拒絶なさいまして、たもと分かれて、滝本先生が甲子園ミッションへと導かれていくんですね。まあ、どんどんこのようにしてですね、福音派の教会が、カリスマ教会が、ペンテコステを恵みを受けて、どんどん変えられていくのが、この日本の状況であります。 ですから異言を語ることと聖霊のバプテスマをイエス様を信じることは同じだというふうに考えておったペンテコステは間違いを持っておりました。今はですねそういうことは一切ありません。で、1970年、80年、聖霊の恵みが特に強かった、日本が強かったのは1970年ぐらいかなと思います。70年から80年になってからですね、もうあの異言と聖霊のバプテスマが一致しているという理解でございます。考えています。ですから、どこにいてもですね、倒れたりとか、あのお腹をつついたりとか、びっくりさせてですね、異言を語らせる、そういうことが流行っておったんですね。ですから、五三人の一人もそうでありましたが、一人関係はですね、西村先生というアセンブリーの大きな一人になりました。まあそこに行ったら、聖霊のバプテスマを受けられる、異言を語れるということでみんな行ったんですけども、もう押し倒したりとか、そういう上に乗ったりとか、まあ、そういうことはなかったかもしれない。まあ、そういうことがあってですね、それでも恵みを受けて、多くの人が喜びの中に入ることができたんです。でも、今ですね、異言は私たちの生活になって語るものになります。異言を語る、異言の祈りを語ることは、私たちクリスチャンの生活のベースであると言っても過言ではないと思うんですね。では、異言というものは、この問題視されている異言というものは、どういうものかということをですね、今日学んでいきたいと思うんですね。パウロがですね、第一コリントの11章の11節で、しかし同一の御霊がこれら全てのことをなさるのであって、御心のままに、各々にそれぞれの賜物を分け与えてくださるのであります。ですから、あの異言はですね、これは神が私たちに与えてくださる賜物だというふうに捉えているんですね。確かにそうです。聖書の中には、使徒行伝の2章に、聖霊の恵みが書いてあります。それから第一コリントに聖霊様は神の賜物だとも書いてあります。それ以外にですね、あと1箇所ですね、あるんですけども、3箇所ぐらいしかないという表現されていない内容であります。まず一つはですね、この御言葉のように、神様が御霊によって分かり与えてくださる神の賜物、神様に属するものだということですね。最初にこの14章の12節を見ますと、異言を語る者は人に話すのではなく、神に話すのです。というのは、誰も聞いていないのに、自分の霊で奥義を話すからです。ですから、異言というのはですね、人に語るものではないです。神様に語るものです。そして、異言を語ることを通して、神の奥義を知らずうちに私たちは語っているのです。神様を賛美し、神様を褒めたたえる、そのような賛美に異言はつながっていくんだと、このように書いてあるんですね。ですから、異言は聞いたら聞き苦しい異言もあるし、聞きにくい異言もあるし、たくさんありますけれども、それは人に語るものではなく、人が聞くものでないということであります。神様がこれを賜物として私たちに与えてくださったものなんですね。このように、この2つの御言葉を見るときに、異言は、聖霊が語るのか、人の霊が語るのか、業者によって共同作業なのか、ということがですね、考えられるんですね。進学校におりましたときに、進学生がですね、同級生が、質問してきました。異言は、ペンテコステに属してるんだけども、異言は人の霊が語るのか、神様が語るのか、それとも業法が語るのかということをですね、一生懸命尋ねて聞いてたんですね。聖書を見てですね、ある場所を見たら人が語られているように見えますね。例えば、今言いました12章の11節を見ますと、ね、同一の御霊が全てのことを望むのであって、神の賜物として異言を与えられている。あ、神様の賜物として異言を与えられているのならば、自分が語るときに人が異言を語る。ね、神様が賜物を与えて、その賜物を用いるのは人間だ。人間の霊が語っているんだ。私が語っているんだ。というふうにですね、解釈できるんですね。ところがですね、またもう一つさっきの言葉もそうでありますが、人に話すんだと神に話すと誰が話すと私が話すんでしょう。と思えば、人の霊が、人の魂が、人の思いで語っているんだというふうに。語るもよし、語らないのも私たちの意思次第だというふうに考えるんですね。 ところがですね、一番御言葉を見ましたパウロはですね、ロマ書の8章の26節、ロマ書の8章の26節、ここにはないかもしれない、間違ってない、はい、すみません、26、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいのかわからないですが、御霊ご自身が言いようもない深い嘆きによって私たちのために取り出してくださいます。人間の心の奥底を知る、知り尽くされる御霊は私たちの心の願いをですね、十分理解しています。これに書いてあります。ですからここの御言葉を見ますと、パウロはですね、人が語るように、神の賜物として私たちが与えられた威厳でありますけれども、その威厳は神自らが切なる埋めきを持って私たちの魂を通して霊を通して語るんだと、このように書いてあるんです。ですから威厳はですね、神様が私たちに与えたものでありますが、でもその威厳の賜物を通して私たちは神様が私たちの内側の霊を通して、霊を用いて私たちの唇を用いて威厳を語るんだ、主体は神様なんだ、御霊様なんだと、これに私たちは理解しなければならないんですね。この、例えばある教会はですね、ある教会たちは見ればですね、日本でもまたちょっとですね、威厳はされる、ね、なぜならば聖書の中に予言はされ、威厳のような働き、賜物は癒しも終わったんだというふうに見ているんですね。この支援バイブルというバイブル聖書が出ましたときに、第2版であったけど、の注釈の中で、完全なものが来たら、完成したら古いものは過ぎ去るという意味で、完全とはイエス・キリストが教会を建てて新約聖書を打ち立てた時点で完全なものは来たと考えて、その時に威厳は去った、癒しはどんどんなくなったでしょう、ね、奇跡はなくなるんだというふうにですね、全ての古いものは全部過ぎ去ったというふうに考えて威厳を否定しようとし、またペンテコステを否定しようとして、そのように考えられました。まあ、今は3波4波になりますと考え方が変わりまして、あれは間違ったということで、その注釈はないみたいですね。その辺にですね、完全なものというのは聖書ではイエス・キリストですね。そしてイエス・キリストが再利用なさると万物に万物を更新なさる、つまり古いものがなくなるんです。ですからイエス様が初臨なさいました。そして初臨から再臨の間に世の中がどんどんどんどんこのおぞましいといいますか、罪に汚れていきます。聖なるものは聖なるものとなり、また罪が悪ものあるものはもっと罪深くなっていく。そしてそういう実際万物の更新の時を迎える、すなわちそれはイエス・キリストが再臨をなさって万物を更新する時にいらっしゃる、その時にですね、私たちの不倫も威厳とか予言というものは全部されていく。ですから今の時代はですね、聖霊時代と言われております。聖霊様が私たちを通して威厳を語る、そして聖霊奇跡を行われる奇跡の世界だと時代と言われておりますね。私はその中で威厳というものはこれが必要なものであり、これは語る語らないということであって語るべきであるというふうに考えなければならないですね。ところが、ある人はですね、それを強要しますね。強要するものではないです。神の賜物ですから、神様はご自分の意志によって与える人と意見を語らせる人と語らせない人と、語らせる教会と語らせない教会もまたですね、神として意見なんですね。そういう意味で私たちは意見を語るということを努力熱心に求めるということを熱心にしなければなりません。例えばこの大事故人の威厳というのは特別なものでありましょう。12章の20節を見ますと、何でしょう。皆が癒しの賜物を持っているでしょう。皆が威厳を語るでしょう。皆が解き明かしをするでしょうかとパウロは言いました。14章の中にこういう言葉もあります。14章5節、私はあなた方が皆威厳を語ることを望んでいますが、それよりもあなた方が予言することを望んでいます。この前半だけちょっと見てほしい。 私はあなた方が皆異言を語ることを望んでいますが、それよりも予言をしなさいとパウロは言っている。パウロは、ね、異言を語ることが必要ですよ、大事なことですよと言いながらも、みんなが予言を語ることを求めていながら、みんなが語らなくても神の災難の中に全てのことはなっているんだと言っているんです。ですから私たちは、異言を語る人は異言を語らない人を非難してはいけないし、異言を語らない人は異言を語る人を非難してはいけない。神様はその信仰の計りに従って、いろいろな賜物を私たちに分け与えていらっしゃるんです。ですから異言を語るときに、異言だけを人に語ってはいけない、教会の中で語りなさい。そしてその異言を解き明かす人がまた別に賜物として神様から与えられていますということに、このように言っているんです。ですから、異言はまたパウロが言いました。個人的に祈るときに、異言を語るときには解き明かしを求めて祈りなさいということは言っているんです。ですから聖書ではいろんなことを言っているので、それをですね、十分理解するようにしなければならないんですね。異言は、基本的には語るべきだということです。語った方がいいよということです。もっと神様に近づけますよということです。また違う方法によっても神様に近づくことができると思いますね。例えば、カトリックのあの人、亡くなった聖人ですけども、マザーテレサですね、それから、少し前だったら、盲目の詩人は誰でした。盲目の詩人、名前です。盲目の詩人って非常に有名な人です。盲目になった文字にイエス様は出会って、作り変え、生まれ変わって詩をですね、たくさん星野富弘さんがして、盲目の詩人だ、星野富弘さんですよね。よく新聞の中で現代を販売して盲目の盲目になられてね、タイトルとしてで、手作りして悲しいことになって、それから聖書を生み出してイエス様を信じて、盲目の大学生の、その方は違うけども、誰かの人、星野富弘さんという方がいらっしゃる。その当時ですね、その方々が活動して生きている時にですね、少し考えました。もし神が全ての人に威厳を語らせるならば、神様が奇跡を行われる、生きる神ならば、どうしてマザテレサは異言を語らないものと考えています。それから盲目主人と言われるその人がですね、どうして癒しの賜物を神に求めないんだろう、求めないで盲目であること、病気であること、そのままを拒否していらっしゃる。それから三浦愛子さんもそうでありました。三浦愛子さんも求めでいらっしゃいまして、どうしてあんな熱心ないい証をして本を出しているならば、土の器とかね、なんかいろんな本を出してるんで、ならばどうして人たちは一生懸命異言を語ったり、聖霊の不説なを求めたり、そのようにね、異言を語ったり、癒しを求めないんだろうと思います。ですから、そう考えたら、神様は私たちが理解するもう単一な方であるという、いろんな現れがあるんです。マザーテレサに対しては、そういう神のある部分を照らし出しています。そしてこの人には神様のある部分を照らして出していらっしゃり、そして異言を語る人たちには異言を語るという恵みを与えていらっしゃるんで、いろんな現れがあっていいんだというふうにですね、その時に考えたんです。そうしましたらですね、シンガポールに通りました時に、ペンテコステから言ったのは2、3名来ました。カリスマから7割の報酬がありました。そしてですね、あと1割はですね、全然無宗派といいますか、すごい福音派から来てですね、聖霊のことなんか全然しない、異言って何とかね、それは何しないみたいな祈りはするの何というのが人もいらっしゃる。いろんな現れがいいんだなという、あるんだなということをですね、その時に神様から教えられます。ですから、異言は全ての人が語るべきでありますが、強要されるべきものではなくて、神様の賜物としてこういうものは与えられると言っているんですね。そして、異言を語ることの、その、効用というか変だけども、その、 を語るときに YouTube なんかで流れておりますが、アメリカでこの研究されているペンシルバニア大学というところでありましたけれども、流れておる、公然に流れていることですけれども、修道僧の木僧の祈りという木僧をしてもらって頭の脳が分かって、そしてもう一つはアメリカの先生もおっしゃったように、威厳を語る人たちが祈るときに脳波を同時に測ったそうです。で、黙想するということは口何も喋らないことですね。で、何も喋らないけども頭の中の前頭葉は動いている、活発に動いている、ものすごい波形がですね乱れていろんなことを考えているんですね、黙想する。ところが、威厳を語るペンテコステの方がお祈りした時に脳を起きたら、前頭葉は何も考えてない。で、威厳はずーっとこう大きな声を出してるんだけども、前頭葉は何も考えてない。脳は出てない。という状況であったんですね。で、私たちの頭の中の前頭葉というのは、私たちが考える時に活発に動く部分なんです。こうしようかな、ああしようかな、こうした方がいいかなとかいろいろ考えます。悩んだり悲しんだりする部分がその頭の中の前頭葉を中心として考えるそうです。そこでいろんなことを考えて、どんどんどんどん動くらしいですね。ですから、それから見るときに威厳を語るということは自分で考えないことだ、考えないこと、考えずに神様にを褒めたたえることに徹しているということがそこで実証されています。ですから、ハロド牧師先生であり、医者である先生は方はですね、威厳を語ることは精神障害を持っていると言いますか、精神的に弱い方が威厳を語ることは、これいいことだ。神様の御霊の力が注がれて、その人は癒されていくから、スポーツをしているとか、アスリートの方は、自分の心を整えるためには、威厳を語る方がいいよというふうにですね、その先生はそういうふうに言っていらっしゃる。私たちはそういう意味において、威厳を語ることによって、神様に近づくことによって、自分自身を整えることができる。自分自身の霊性を高めることができる。その端的な、ものすごく簡単なですね、お祈りであるということを知らなければならない。いろんな方法があるけども、威厳という意味は、聖霊のバプテスマをもっと深く体験できる恵みであるということを私たちは知らなければならない。そういう意味において、私たちは意見を語ることを躊躇しないで、語るように、求めるようにしなければならないと思います。第3番目はですね、では、意見は何を語っているのかということです。内容は何ですかということですね。まあ、言うならば、意見の祈りをするときに、何を言っているかわからないですけども、その中はですね、賛美と喜びを神様に表明していることなんだという。あの人が賛美と祈りを表現してるのか、埋まってるだけやから、あの人はちょっとおかしいんじゃないか。まあ、以前おった姉妹がですね、ある人の意見を見て、聞いてですね、それはちょっとおかしい、サタンから来てんじゃないかというのがあり、私は逆に、教会の中でサタンが働くわけないから、清められているし、イエス・キリストの名によって祈られているから、それはもう全部清算されて、きれいに清められているはずだから、そういうことはないというふうに私は思うと言ったことがあるんですね。威厳を通して私たちは、賛美と喜びを、救われた喜びと、そして救われている、このことをですね、神様に賛美しているんですね。ですから、威厳の内容ですね、私たちは、理解しなくても神は喜んでいらっしゃるんだ。私の霊は理解しなくても私の霊は喜んでいるんだということをですね、私たちは認識しなければならないんです。カトリックの中では指差し用と言われる祈りがあります。それは、ジュビラーテという内容の歓喜ということですね。ですから、ぐーっと叫ぶ、もうひどい声を出して叫ぶんだけども、それ祈りだという。ジグラテの祈りというのがあるそうですね。それから比べるならば、私たちの叫びは本当に弱いかもしれない。大声で自分の精神を解き放って叫ぶ、ザーッと叫ぶ、そういうような祈りがあるんですね。それは喜びですね。 神に救われた人間の魂を超越した神の御霊によって私は救われたということを表現する内容がその祈りだと言われています。ですから私たちはお祈りをするとおりで、そして知性の祈りも必要ですよ。パウロは知性の祈りもたくさんしないと私たちに言っています。私たちは自分の唇を通して、威厳の祈りを通して、そして神様に救われている喜びと賛美をですね、奏でているんだということを認識なければなりません。人間はもう二つのところがあります。取りなしという意味があります。ローマ人の8章の26、27を見ますと、27節さん、人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら御霊は神の御心に従って聖徒のために取りなしをしてくださるからです、とか言います。ですから家の祈りを通して私たちは知らずうちにですね、神様に自分の体を用いられて、また聖徒のために取りなしをしている、教会のために祈っている、またちょっとしたら迫害されている兄弟姉妹のために祈っているかもしれない、いろんなですね、ところでいているクリスチャンのために、私たちは、傷ついているクリスチャンのために、取りなしの祈りをしているんだというふうに、私たちは祈らなければならないという意識を持たなければならないんですね。こう祈りましたときに、よく祈祷会ですね、金曜の祈祷会のときに、その時も祈っておりました。ずーっと祈って、熱心に、真剣に祈って、取りますから、心を統一して一生懸命祈っております。だんだん寒くなってきて、もう本当に凍えやそうなところで、私は祈ってるのかと思うような、そういうのがあります。ただ、改革したときにね、お祈りするときに、目の前に幻とか夢とか見ることができてですね、それを見てで、見ながらですね、意見を語ることがあります。で、いつも疑い深いんですけども、疑ってお祈りをするんだけども、どうしてもそういうものが見えて仕方ないから自分の口ではっきり言わなければならなくなってしまう。まあ、それにして、威厳は入り口です。神の奇跡の入り口が威厳だと思うんです、ね。そして自分自身が変えられて、その神の奇跡をですね、夢、幻というものを私たちの目で、私たちの心で見ることができる入り口だと思うんです。いろんな入り口があるけども、私たちペンテコストの威厳はですね、奇跡を体験させる素晴らしい奇跡の入り口だということを私たちは覚えなければならない。ですから、人間というのは、知らずうちに神を賛美し、喜びを表明しているんだと。また一つは、ね、もう一つは、富なしをしているんだ。祈りなんだ。このような内容なんだということを私たちは知らなければならない。では最後にですね、威厳によって私たちは何を体験するのでしょうか。第1コリントの14章の4節に、威厳を語る者は自分の徳を高めますが、予言する者は教会の徳を高めます。威厳を放つ者は自分の徳を高める。霊性が上がると先ほど言いました。もう知らぬうちに、信仰の、まあ、時々こういうことだけど、あの人はね、霊性が高いね。信仰は強いね。信仰が大きいね、要するに霊性が高いね、霊的やね、あの人は霊的な器ですね、という表現を聞いたことが皆さんはあるだと思います。自分の徳を高めるということは、徳というのは私たちの霊性のことですね。生まれつきあの人は優しい人だなという表現があります。あの人は生まれつき本当に弱い人に対して親切な人は親切だよね、まあ、生まれつきにあの人はある意味では教会では形成が高いね、もう生まれつき愛の人やね、生まれつき優しい人やね、親切な人、使える人やね、まあ、そういう意味で形成が高いということを私たちは言いますね。威厳を語るときに私たちは自分の意にある意識してるんですよ。愛があることは意識、愛を持って愛を選択することをいつもしてるんです。ですけども、心から喜んで愛せるかといったら限界があります。でも、霊がですね、もし神様に触れられて、神様の愛が溢れているときに、自分の思わないところで愛の言葉を語ることは、時々びっくりすること、まあ、こんなに私は愛することができるような人物だったなと思いますね。神様の愛が、ね、霊性に触れて、 私たちの霊に触れて、私たちの心の深いところに触れて、心の深いところから溢れ出る愛によって魂が揺り動かされて愛の行為をする。こういうことがですね、私たちの信仰生活であります。霊性を高めることができる。そして次に、謙虚になることができますね。霊性が高まるということは愛が深くなるということですし、使えることができる。謙虚になることができる。こんなに対して何事に対しても自分を誇示することがなくなってしまう。自分が形がなくなってしまい、ただただイエス・キリストと神様を褒めたたえるようになるということですね。これにしてですね、第2つ目、3つ目はですね、威厳を語るときに、まず自分が小さくなって、神様が本当にもうメインであり、自分の存在を失ってしまうというか、自分自身を小さく小さくすることができます。例えば、そして第5番目に言うのは、威厳のお祈りをするときに、私たちはお祈りをするときに、どうしても祈らなければならないし、祈らなければならないだけど、祈らない自分をしたときに、威厳の祈りはできるんですね。神が私たちの霊を通して、飛び出しをして祈ってください。頭で考えて自分の知性で祈るときは自分の感情があるからね。祈りたいけどもこの人は感情的に私の感情に合わない人だよ。そういうことは結局祈れない。祈った人でも祈れない。でも神様の御霊によって祈らされる威厳の祈りならば、どんな状況でもその人を誰に対してでも神の愛、最善の愛を持って祈ることができるんですね。ですから祈れないときを祈る御霊によって威厳で祈るならば祈ることができる。そして祈ることによって霊性が高まったら知性の祈りをすることができる。で、知性の祈りで頑張って祈っているけども祈れないときは、ね、威厳の祈りを通して、威厳の祈りを通して祈り取り出しをし、そして自分自身の霊性も高まったときに知性の祈りを通して祈ることができる。感情ともあって祈ることができるということです。このようにしてですね、威厳の祈りは私たちの人生にいろんな意味で、深く関わっているんですね。クリスチャンの信仰生活に威厳の祈りは非常に大事な祈りであると思います。自分を変革することができるし、自分の霊性を高めることができるし、自分の限界を知ることができる祈りが威厳の祈りであります。ですから知性で祈れないときは威厳で祈るように私たちはそれをしなければいけません。最後にですね、第6番目のもし言うならばですね、知性の限界を知る祈りであるかもしれません。知性の限界は30分ぐらい。まあ、この時間でね、測るのはよくないことかもしれません。だいたい目安としてね、30分ぐらいで知性は枯れてしまうな。もう1時間も祈れる人が尊敬できるな。知性だね、知性だけです。1時間ぶっ通しで祈ったことがあるでしょう。知性で祈らなければならないときがある。それなしに祈りをするときですね、一生懸命頑張っても40分、50分で、もっと愛の深い人は1時間でも2時間でも祈れるかもしれませんけども、私は大体3、40分で知性の祈りは枯れてしまいます。で、祈りの祈りはですね、1時間でも2時間でも3時間でも4時間でも、もちろん、威厳の祈りをしながら、知性の祈り、知性の祈りをしながら、威厳の祈りをすることもできますし、威厳の祈りをするならば、とにかく威厳の祈りで、何時間でも祈ることができるんですね。ですから、私たちの信仰生活で威厳の祈りはですね、非常に自分の霊性を高めるために、また、いろんな人の取り出しをすることのために、これはですね、有意義な祈りであろうと思います。で、こういう賜物を神様は私たちに与えようと願っていらっしゃいます。また、与えていらっしゃいます。与えられた方は、与えられたものに従って、信仰の計りに従って、それを用いなければなりません。与えられない方は、また違った働きが賜物として与えられたと、賜物を求めなければなりません。それにして、それぞれが違った現れを持って、そしてみんなが組み合わされて、教会がですね、教会というものがキリストになると私たちは形成するんですね。私たちは、天地ごとには歯にこぶしというのでおりますので、できたら、威厳で語るように、努力を強要されるものではありませんが、威厳を語るように、お願いしております。 はい、それから今、お父さんが、あなたの素晴らしい願いを感じます。私たちが、天敵地の流れ、聖霊の流れの中に、植えられた、クリスチャンとして、神様しっかりとその働きを、その恵みを覚えて、それを用いることができるクリスチャンとしてくださるようにお願いいたします。私たちが立派に立ち上がっていくように、聖霊様は私たちに賜物を与えてくださる。いろんな賜物を与えてくださるが、威厳の家を語るという賜物が与えられたならば、それをベストに最大限使うことができるように知識を与えてください。主イエスキリストの名前をして、感謝してお願いいたします。